はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2020年1月11日土曜日、ママ軍始まります。
よろしくお願いします。
111や
ん。あ、ほんまやね。
うん、すごいな、こんな並んで。はい、ということで、まあ、前回がね、
はい、
今年最初の公演、あ、公演、放送。
お前まだ役者気分抜けてへんな。
いや、いいやん、それが。ごめんごめん今年最初の放送やりましたけども、
うん、
今回も引き続き日本撮りでね、
うん、
直撮りでお送りしたいと思います。
はい、
はい、ということで何かありますか。
ホームページ
あ、はいはいはい、
があんねんけど、
マンワ軍の
マンワ軍の、うんうん、まあ、みんな見てるかどうか知らんけど
見てよ、
うんうん、まあ、で、カウンターみたいなんがあんねん。
その何人見てくれたかみたいな。
そうそうそうそう、はいはいはいはい、でそれは別からその機能を持ってきてんねんな、
うんうん、
元からは入ってなくて、
うん、
でそのカウンターってすごいいろんなの見れんねん。
ほう、
まあ、1日今日の訪問者数とか、
はいはいはいはい、
まあ、あとはこの記事よく読まれてますとか、
うーん、
で最近 の, あのこの記事を見た人たちの人数とか、
はいはいはい、
まあ、今までの累積と
か。あ、そんなこと細かに。
そうそう、すごい細かく見れて、
うんうんうん、
でその中にな、あのサイト内検索があるんやけど、
うん、あ、サイトのその検索ボタンで
そうそう
できるみたいな。
そう、まあ、なんかあれ、このマンワ軍の人らワンピースのこと喋ってるのかなと思ったら、サイト内でワンピースっていう風に検索してくれたら、
はいはい、
俺らのワンピースについて喋ってる記事がバッと出てくる、
うん、
で検索窓があんねんけど、
はい、
で人々が俺らのサイトに来てどういう言葉を検索したかっていうのも残ってん
ね
ん。
うわー、それいいですね、
うん、
なんか、
で
知れるん、それを。
そう、
お
う、でその中に一個、
はい、
合図スペースエロ画像っていうのあって、ね、
いやいやいや
いや、これほんま検索した人ほんまごめん、言ってまうけど、
いやもうちゃうやんなんでうちのサイトでやんねん勝手に探せよ。
確かに合図は昔取り上げた。
取り上げた。
ただエロ画像は載せてないよ。
求めすぎやろ。いや、すごいヘビーユーザーが全部のことをうちのサイトでやろうとしてるんや。
う
ん、
そう。だこれ今、ひろき見てもらおうかな。
あ、ほんまですね。
うん。だこのカウントパーデイっていうのを入れてんねんけど。
なるほどね。
で、これ統計な。
はいはい。
これまあ、累積で。まあ、ここから1日、
はい、
まあ、昨日とかは、訪問者数112人。
そんな1月2日に。
そうそう、だ結構な、12月だったら4000人ぐらいはうちのホームページ来てくれてんねんけど。
あ、そう。
で最近のカウント、
うんうん、
で多い量も多分これ俺らが、年末に一番俺らが好きやった、よかったって思ったから多分みんなこれ見てくれたんや
と。マジ、
うん、
それすごいな、
うん、
ってことはこれ 900?
いや、これは あのフロントページな。
なるほどな。
だこの記事
は、はいはいはい、
まあ、10人だけやけど、まあ、10人の人が聞いて、
うん、
あ、大井龍馬のページちょっと見てみようと思って見てくれてんね。
あ、マジか。
そうそう、まあ、こういうのも全部出んねんけど、
うんうん、
こっちの下に検索文字列っていうのがあるやろ、
はいはいはい、
最も検索された単語、
うん、
でこの中に合図エロ画像
いやいやいやいや、もう俺ちょっとね、まあ、探偵ひろきが、
はいはいはい、
あの推理した、
うん、
まあ、なぜこうなってしまったかっていう、
うん、
ちょっと言っていいですか。
いや、いい気がして。
多分ね、
うん、
まあ、リスナーの方だと思うんですけど、
うん、
まあ、こいつらどんなことについて話してんのかなってまずラインナップ見るじゃないですか、
うんうん、
で、ああ、合図かって、まあ、思った時に、
うん、
なんか合図で一発抜きたいなって多分思ったと思うんですよ。
ああ、
合図ってもう言ったらもう20年ぐらい前ですから、
うんうんうん、
合図自体忘れてるから、
うん、
でこの合図っていう字を見て、
うん、
いおりちゃんの顔久しぶりに思い浮かんで、
うん、
あれ、ちょっと一発合図で抜きたいな、
反射的に思ってもうたんや。
思ったんですよ、
うん、
でそれが焦ったがゆえに、うん、一回 Google に戻るの忘れて
そのまま
そのまま
ホームページ内で検索してもうた、
してもうた、間違えて
そっか、かないからな。
絶対それやと思うな。
で、この亀って検索してるやつおんねん。
しかも、カタカナの亀と漢字の亀。
何を検索したかったん、
う
ん、
あ、タートルズ、
あ、え、いや、ちゃ、えー、
ちゃうよな。それがタートルズって打つよな。タートルズって入れ
ますよね。亀何なんすかね。
そうやね。だこういうのが見れるから。
は
あ。だから、まあみんな不用意に、
うん、
こういう他のサイト、うちのサイトやったらもう何書いてくれてもいい。
まあいいよね。
ひろきバーカとか検索してくれたら、うん、俺ら後で見れるから。
見れるからね。
そう、そういうのでちょっとこう、あの話題にしてもいいしな。
うん。
ただまあ他のページ行くときはみんな気ぃつけた方がいいよっていう。
いやほんまそうやね、
うん、編集してる人は見れるからこれ、
うん、あのちなみに、
うん、
カメって検索した人は、
うん、
去年の12月3日に検索してます。何があって
ちょっと何やろな。俺ら12月ぐらいに投稿したんって何なんやろ。12月3日
ですよ。
ブリーチの直後やな。
はいはいはいはいはい。ブリーチの直後にカメって検索してんの？
なんでやろな。
まあ漫画でカメといえば、まあこち亀ちゃうか。
こち亀の話はしてないよな。
してないよな。あ、だからあれちゃう、こち亀やってるかなって。
こち亀って打てよ。こちぐらい。
そうやわ、
確かに。タートル、この時に俺、マキュランジェラオーの話してへんかった？
多分してない
と思う。してない。もうちょっと前。
うん。
ああ、そうか。
もうちょっと後か
な。後か、うん。マキュランジェロー。
マキュランジェロは。
うん。
いや、タートルズもカメで検索だよ。なんでカメって検索するの？
カメって思ったんだよ。
なあ。ミュータントだぞ。
そう、これがちょっと俺最近なんかおもろかったなと思って。
そうやな、
うん、
いやもちろんでも不用意な検索はね、うん、うちのサイト以外ではちょっと気をつけてください。
そうそう、うちはもう何してもいい、うん、何やったらメッセージ的にやってくれてええから、
う
ん、
そうやね、
うん、
逆にね、
逆に見れるから。
こいつらまた見るやろみたいな感じ。
そうそうそうそう、
デカマラとか。
そうそうそう。誰や言うて、またやったやろ誰かって言って、
どいつや。あ、ちょっとデカマラで思い出した全然しょうもない話。俺誰かにずっと言いたくて、
うん、
今まで言えたことなかった話があるんですけど、うん、これちょっと聞いてもらっていいですか、
うん、
リスナーの方もね、うん、なんか思うことあったら送ってください。
お
あのね、女性のねファッションブランドで、
うん、
マックスマラっていう、あのファッションブランドがあるんですよ、
うん、
マックスマラ、
うん、
それね、
うん、
まあ直訳というか、
うん、
まあ日本語的に言うたら、
うん、
デカマラじゃないですか。
そうやな、最大の、う
ん、最大の、現存する最大のマラってことじゃないですか、うん、誰も突っ込まんかったんかな。
どこの国のブランドなの。
いや、わかんないんですよね。でも結構あるんですよ。
で、あれマラってでもそもそも何語なんかな。
あ、そのおフィンフィンのことをマラっていうのは、
うん、そうそうそうそう、
確かにな。いや、マラはでも日本語なんじゃない。
え、
マラは
漢字とかあるのかな。
あるんちゃう。
マ、
うん、
ごま団とかのマ、あの、
あ、はいはいはい、
な、
うん、
にラは羅刹のラや。
ああ、もう多分それや
っぽいよな、うん、なんか仏教用語っぽいな。でインドやじゃん。
そうやわ、マラ
ヒンズー語みたいな。
アッラー。
あ、それはまあイスラム
系の、イスラムか、マラとはちょっと似てるなと思って、
うん、お前それマラとアッラ並べて、お前またお前そういう、
いや、お前な、やめとくわ。
もうちょっとそれなら神とペニスやぞお前。
いや、あかんかんかんかん、うん、繊細なことにな。
カニスやでお
前。やめろよ。やってるやんけ自分は。なんねんカニスって。カニスって何よ。
まあな、こう、ね、こういうのが
なるほどね、
っていうのでちょっとおもろいよな。
おもろいですね。
うん、
あ、でもちょっと本編入る前に、
うん、
僕ちゃんとどうしてもその、まあ、まだお正月気分抜けないうちにね、
うん、
タイガーさんに確認というか聞きたいことがあるんですけど、
うんうん、
タイガーさん毎年僕にあの年賀状送ってくれるじゃないですか。
おお、送るよ。
で今年もね、
うん、
送ってくれて、わあタイガーさんやっぱちゃんと、
うん、見たやん、
見たっす、見たっ
す。ああ、そう
なんや、ちゃんとしてはんなって思ったんですけど、
うんうん、
なんなんあれ。気持ち悪いさ、げっしりみたいな。何あれ。
ネズミ年やからさ。
あ、じゃあネズミ、もっとポップなネズミ送ってくるやんか。
ああ、
ネズミの中でも、なんなんこのネズミみたいな。なんていうネズミなんあれは。
あれ、マーモットっていうやつ。
マーモット、
うん、
いや、なんかね、 まあ、リスナーの皆さんは分かんないと思うんですけど、うん、ネズミじゃないんですよ。なんか
あれな、リスよりやね、
うん、そうだから前歯出てる小型の獣なんですけど、うん、そのね前歯出てる、まあ、今マーモットって名前聞いたけど、うん、見た時はね前歯出てる謎の獣が殴り合ってる写真が
本間の写真な、
そう
そうそう、
写真がバーって並んでて、うん、おう、なんなんあれ、どういう意図だ
あれ、いやあれはもともと俺がインスタで、うん、まあ俺可愛い、俺動物好きやから、
はいはいはい、
動物とかをよくフォローしてんねん、そういうやつらを、
うん、
でその中にそのマーモットっていうのが出てきて、
あ
でまあプレーリードッグの二回り大きい版みたいなやつや
な。そう、なんか大きかったよ、
うん、そうそう、多分1メーターぐらいあるね。
え、そんなあるんや。
多分結構腰、まあ、腰まではないか、膝上ぐらいまでは立ち上がったらある。
そんなさ獣がさ、うん、捨て頃で殴り合ってるからさ、
そうそう、こう押し合ったりしてる、
うん、
でそういう動画がインスタであって、
なるほどな、
みんなでこうなんか結構押し合ってんねやんか、
うんうんうん、
なんかそれが俺すごい好きで、
あ、なるほどね。
でそれを俺の嫁にちょっと最近俺この動画好きやねみたいな感じで見したら、
うん、
あ、これめっちゃいいやん、年賀状に使おうやって、
あ、
嫁が言って。
なるほどな、
うん、
だからあの今までタイガさんに言わんかったけどさ、
うん、
この部屋パッて入ってきて、
うん、
あの奥さんのパソコン開いたままになって、
あ、そんまやなそうそうそうそうそうそう、
このイラストレーターでね、
うん、
この年賀状を作ってる、
うん
うん、
これな、この丸いね。
あ、丸いね。
とにかく丸くて、
うん、
で二足歩行やね。
あ、ずっとそうなんや、
じゃないねんけど、うん、してること多くて
多いんや。
でなんか餌を人間がこうあげて、みんながそれ餌取るために、
うん、
普通の獣やったら噛んだりとか、
そうやね、
引っかいたりとかするやん、
うん、
そいつら両手で押し合うだけやねどんどんで、それがすごい人間っぽくて。
あ、なるほどな、ちょっと赤ちゃんみたいな。
そうそうそう。だそれがめっちゃ可愛いなと思って、
なんか
嫁に見せてて。
俺でもなんかその動画見て、うん、あれ見たら多分可愛いんやろ
う
けど、
うん、
あれだけ見たら結構気持ち悪い
です。そうそうやんな、確かに。
まあまあ薄汚れた。
そうそうそうそうそう。
ね、感じですからね。
うん、
いやちょっと聞きたいなと思って。
そうやな、うん、で結構な、人への警戒心全然ないから。
あ、そうなんや。
餌持っとったらめっちゃ近づいてくるし、
ね、押してくんの、
押して押して押し合ってんねん、マーモットたちが餌もらいたいから。
え、それはさ、うん、え、みんな1メートルぐらいあんの？
うん、まあまあもっとちっちゃいのもおるけどな、3、40センチのやつ。怖ない
？ 1 メートルぐらいの二足歩行のやつがこうやって歩いてくる
じゃん。いや、そう、それがちょっと人間と被って、
あ、
なんか余計ちょっと、
あ、そう
か、可愛く見えるというか。
タイガーさんほんまに獣が好きなんやね、
うん、
獣やね、
獣やな。
僕ちょっとね、1メートルの、
うん、
あの月種類が、
うん、押し合ってくる、
二足歩行で押し合いながら近づいて俺ちょっと怖いわ
そう、俺めっちゃおもろいなと思ったわ。
あ、そう、
うん、好きやわ、
すごいね、
うん。
さあ、ということで、
うん、
今回は今年最初の漫画群でございます。
うん、
はい、このコーナーはですね、タイガさんが1ヶ月のうちに購入した漫画を僕とリスナーに紹介しつつ、ざっくり漫画について話していこうというコーナーでございます、う
ん、はい、
はい、さあ、ということで、今回は2019年、うん、昨年の12月に買った漫画ですね、
はい、
はい、では何冊買いましたか？
9作品買いました。
お、
ちょっと多いよね。
そうですよね、だいたい4冊とかですもんね、
う
ん、
そう、12月はな、ちょっと漫画が多かったな、
うん、
出る漫画が。
いや、でもさ、いつもさ、うん、何冊買いましたとか言われるだけやからさ、
うん、
へーって思うだけなんですけどね、
うん、
今実際会って喋ってるから、
うん、
あのその漫画自体も僕の目の前にあるわけです。
あ、そうやね、
こんな大きいんやね、漫画が9冊もあったら。
ごめん、俺間違えた、8やったわ。
いや、まあ同じの、
ね、昔のやつこれ1個混じってた。
あ、そうな
の、うん、8作品や。
いや、それでもすごいよね、
うん、
月々こんな量が来るわけですよね、家に。
まあまあまあ半分とかやけどな、いつもは4とか5とかやから、
ね、いや、すごいなこれ。だって広辞苑2冊分ぐらいあるよね。
まあそれ小学生向けの漢字辞典2冊分ぐらいかな。
そうやな、
うん、
いや、すごいわ、毎月ね、
うん、
じゃあ1個ずつ、じゃあラインナップの方紹介してください。
そうやね、まずは、
はい、
三部圭先生の夢で見たあの子のために五巻、
うん、はい、これはもうあれですか、やっぱり、
うん、
サスペンス、
サスペンス
やね、ミステリー、
そうそう、これは前、
うん、
僕だけがいない街を書いてた人の作品やね、
うん、はいはい、
うん、
僕だけがいない街はあのタイムリープ系の、
ね、そうそうそうそうそう、
過去に行って、
うん、
あの友達を救うっていう、
そう、
で今回は
今回もまあちょっとだけ SF 要素があって、
うんうん、
主人公が、双子の片割れなんよな、
あ、そうやそうや、
そうそう、で子供の時になんか一家が惨殺されんね、
はいはいはい、
でその主人公だけが隠れてて、
うん、
で弟とあの視覚と感覚を共有できるっていう特殊な力があって、
うんうんうんうん、
でその時にその弟が殺されるような映像がバッと目に見えて、
うんうん、
でそれ以来なんか弟との視覚とか感覚共有がなくなってしまったと、
うん、
でその敵を取るためにあのその一家を殺した3人を探すっていうストーリー、
うん、なるほどね、うん、まあでもなんか結構ね、
うん、
ガチッとした、僕あの僕だけがいない街は読んだんですよ、
うんうん、
でこれはまだ読んでないんですけど、
うん、
すごいめっちゃミステリーとして面白い、
ちゃんとしてるミステリーやな、なんか珍しいと思うわ
こんなにね、
うん、
でなんやったらねちょっとこれも小説でも出した方がいいんじゃないっていう感じですけど、
うんうんうんうん、
でもなんかやっぱほら SF 要素とかを結構入れてくるから、
うん、
漫画でしかできないミステリーをちゃんとやってる感じがすごいあるしね、
うんうん、やっぱその視覚だけでパッとなんか見えるとかいうのってやっぱり漫画の方がちゃんと表現できるしな、
そうやな、
うん、
でもこれまた憎いのがね、
うん、
絵がね、
うん、
ポップなんやけど、
うん、
こびてないっていう、
うん、いや独特やん
な、独特なん
す、
絶妙の、
見やすいけどこの人の絵って感じやもんな、
なんかね、
うん、
すごい湿度がちゃんとある感じしますよね、
うんうんうん、
いや面白そうやな、
うん、
いいですね、
まあまだまだ、
うん、
って感じやな、途中やな全然、
はい、うん、あこれ帯の文句もいいやんこれ、
うん、
限りある命、二人は望んだものをつかめるか、いいねこれ、映画化したらちょっとナレーションしたいな
何回も言うとき
限りある、もうええわはい、じゃあ続いていきましょう、う
ん、次がですね、
はい、
これはね、
うん、
芦原大輔先生のワールドトリガー21巻、
あ大丈夫か、腰は、
ああ首ね、
あ首ね、
うん、腰はあの富樫やから、
ああそうやそうや、うん、毎回ちょっと間違ってしまう、うん、
そう、これはまあ俺のごひいきにしてるジャンプ漫画、うん、あまあジャンプスクエアかな今は、
映ったんですよね、
そうそうそうそう、首痛めてちょっと週刊連載無理ということで、
なるほど、
月1連載、月1で2話掲載、
うーん、今回は動きありましたか、なんか
まあ基本的にここ数巻はずっとランク戦っていう、
うんうん、
まあその組織内での戦い、
あなんか前言ってたけどまだそれやってんのや、
う
ん、
そう多分でもこの間で始まった試合で、
うん、
そのランク戦っていうのは終わる、だから多分次の間で終わると思うわ、
じゃあついに 敵陣に、
そうそう、
赴くという、
まあ言うたらネイバーっていう、
うん、
まあ別次元に住んでるやつらのところに仲間たちとか兄弟がみんなさらわれてんねんな、地球人は、
うんうんうん、
そいつらを奪還しに行くっていう作戦がもうじき始まるであろう、
うん、
このランク戦が終われば、
でもこれ今21巻じゃないですか、
うん、
なんか最初の方のね、
うん、
1巻から例えば10巻とかで、
うん、
敵地に戦いに行ったことはあるんですか、
主人公たちは行ったことないね、じゃあ主人公たちというか主人公の1人は行ったことないね、
うんうんうん、
で主人公4人おんねやんか、
あなんか言ってたね、
そう主人公の一人は行ったことない、
うん、
で主人公もう一人女の子はお兄ちゃんがネイバーの世界に行ってしまって、
うんうん、
でそいつがお兄ちゃんをお兄ちゃんとあと友達もさらわれたんかな、
はあ、
でそいつを取り戻したい、
うん、
で主人公の男の子一人は、
うん、
オサムというやつだもんね、オサムはその女の子の協力したい、
あはいはい、助けてあげたい、
助けてあげたいし、お兄ちゃんが家庭教師してくれてて、
まあ個人的なつながりもある、
そうそう、
なるほど、
でもう一人のユーマっていうやつは、
うん、
ネイバーから来てん、
あはいはいはいはい、可愛い 男の子。
そうそう、ちっちゃい男の子。そいつはもともと地球人やったけど、うん、お父さんと一緒にネイバーの世界を旅してて、うん、お父さんが死んでしまったから、それを蘇らす手段ないかなっていうので、ま、もう一回一人で地球に帰ってきたって、
うんうんうんうん。
でもそのオサムとかと仲良くなって、あの、協力したいっていう。
うんうんうん、
で、もう一人のジンっていうやつがおって、こいつはまあ作中で最強のキャラで、
うん、
あの、未来が見えるやつやね。
ああ、もう、それは。
で、こいつは古株で、昔からちょいちょいその、あの、組織と一緒に、組織とメンバーとして、ネイバーの世界に、観察に行ったりとかちょいちょいして
る、ね。なるほどね。
ただ、昔を、そういうの仲間が、
うん、
その組織がまだちっちゃかった時に、
うん、
メンバーが19人ぐらいしかおらんかった
よ。お
で、その時に、メンバーが13人ぐらい殺されたんかな。
え？じゃあもう6人ぐらいしか残ら
ん。そうそう、残らんかったみたいなことを経験してるやつ。
なるほど、うん。傷はでかいな。
そうそうそう。で、まあ組織が大きくなって、まあみんなで、
うん、
大きい組織となって、まあそのネイバーの世界に、
うん、
まあ仲間を取り戻しに行こうみたいな。
うん、だから、いわば、
うん、
まだ、今21巻やけど、うん、その強大な敵と相まみえるみたいなことはまだ一回もないわけですよね。
まあでも強大な敵が地球に攻めてきたっていうところはある。
うん。
だそこで、そのネイバーたちと戦ったりはしてね。
うん。でもなんかその、読者がね、
うん、
そのごひいきにしてる、
うん、
だからまだ流浪に剣心やったら剣心と佐之助が強い敵と戦うってことがまだないってことですよね、
うん、そうやな、
うん、
あのまあ敵陣で戦うっていうこと
だね。
そうそう、だから獅子王のアジトにはまだ行ってない。
すごいね、
うん、
すごい漫画やね、
うん、
やっぱその設定が面白いし、
そうそうそう、
そのランク戦がすごく面白いっていう。
そうやね、
うん、
そうやね。
いや、すごいね。
あんまりな、ないよな、
うん、
作戦で戦うっていう。
そうやね。
漫画。
うん。まあ、個々の能力のぶつかり合いですもんね、基本的には。
そうそうそう。で、基本的にはみんなが持ってる戦闘セットは、
うん、
舞台やからみんな一律やねんな。
うんうんうんうん。
同じ兵器をこうみんな渡されてるから。
まあ、差はないわけですよね。
そうそう、うん。それをみんながそれぞれの工夫で使い方を変えて、
うん、
なんかトリッキーな使い方みんな、努力でなんかちゃう使い方してるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
そこら辺もまあ面白いよな。
そうですね。
うん。
いや、すごい面白そうやね。
うん。
はい。じゃあ続きましては、
は、伊佐山はじめ先生の、
え、うん。
進撃の巨人30巻。
うわー、なんか、これ、この表紙初めて見たけど、
うん。
ラストっぽくね？
もうね、年末か年明けか忘れたけど、
うん、
伊佐山先生がこの、コメントみたいなの出して、
うん、
今年で終わるぞみたいな感じの。
今パッて開いたらめっちゃショッキングな、
うん、だから多分今年中に終わると思う。
あ、そうなんや、
うん、
面白いですか。
面白いね。進撃の巨人はずっと面白いね。
この絵、このロン毛はエレン。
そうそう。
あ、そうなん。
ちょっとあの何年か経ったから。
あ、そっかそっか、
うん、
何年か経つよね、
うん、
少年漫画ってさ。
まあまあそうやな、
うん、
でもそれっていつからなんやろ。ドラゴンボールからかな、うん、
ああ、ドラゴンボールね、
うん、
成長するもんね、
うん、
そうか。
てか主人公のビジュアルがめっちゃ変わるって珍しいよな、ドラゴンボール。
うまいね、
うん、
他ないんかな。
ナルトとかはちょっと大きなんねんけど。
ああ、まあね。
まああれはもうドラゴンボールリスペクトやから。
まあそうやな。
うん。
まあワンピースもちょっと変わりますよね。
まあ2年経つ。
うん。
うん。
まあだからジャンプのそのドラゴンボール以降の王道の漫画では、よくあることなんじゃないですか。
うん、まあ確かにブリーチも2年ぐらい経つ
わ。あ、そうなんや。
うん。
やっぱ置くんちゃう、ちょっと。
うん。
なんか。
でもあんなに見た目変わるってないな。
いや、子供から大人で、
うん、
しかも子供作って、来たよみたいな。
そうそうそうやな。確かに、
うん、ちょっと合わねえ間に子供作ってきたよっていう、
うん
うん、
そうやねんな、あれ珍しい。まあな、ゴンは一瞬大きくなったけど、う
ん、一瞬ね、
一瞬。
なんか毎年あのハロウィンのシーズンにね、
ああ、はいはいはい、
あの手この手でゴンさんをやってる人の、う
ん、
あの
今年筋肉とかなんかやってなかった。
あ、筋肉やってましたね。
ああ、
うん、いろんなゴンさんがいますわ。
うーん、まあ、あれはあれで画期的なんやけどな。
まあそうですね、
うん、成長するために無理やり大人になるっていう。
でこのエレンは、
うん、
何年後のエレンなんですか、これは。
これ2年ぐらい経ったかな。
あ、大体2年なんや。
うん、
まあそっか、
うん、
じゃあもうほんまにこれは次か次の次ぐらいで、
うん、まあ関数で言ったらな。
なるほど。
だって1年って言ったら最高で12話やろ。これ1個4話入ってるから3巻、
うんうん、
あと3巻以内では終わるんちゃうかな。
なるほどね、
うん、
じゃあ漫画がね、
うん、
終わらない理由って2つあると思うんですけど、
うん、
あのまだ倒せてないやべえやつがいる、
うん、
もしくはあの解き明かされてない謎がある、
うん、
このどっちかじゃないですか、
うん、
進撃の巨人がまだ終わらない理由はどっちなんですか。
まあまあ謎はもちろんあるけど、
うん、
謎っていうかそのエレンたちの目的が達成されてないっていう。
ああ目的は何なん。
まず自由に。
ああそうかそうか、
うん、自由に生きる。
じゃあ巨人たちを絶滅させるっていう。
まあこれはネタバレになるかどうなんやろな。巨人とかいうことではみたいな。
ああそうか、うん、巨人ってみたいな。
そう
なるほどな、うん、禁断の領域なんや
つ。そうそうそう。
そうか。
まあエレンたちはほんまに誰からも脅かされずに、
うん、
平和に生きたいっていうのが目的
や。目的なんや。
そう。
でもじゃあそれを脅かしてくるやつがまだおるんや。
そうそうそうそう。
ああ、巨人ではないじゃあなんか。
まあまあそうやね。
大巨人。
大巨人、宇宙人。
あええ え
地底人。
ええー。めっちゃ敵増えてるやん。
超能力集団。
おお集団。知らん間になんか脅威増えてない。その新しい脅威来るたびに人間たちは思い出したっていうコマが入るんですよ。
そうそう。仕切り直してね毎回。いろんな強い敵いっぱい出てくるね。
地底人がいたことを。
そう。
超能力集団がいたことを。うん、何やねんそいつら。超能力。
もう巨人ではないね敵は。
人間の中にいたい。
そうそうそうそう。
そのなんかセロとかね。
うん、
あの
えセロってブリーチの？
ちゃうねんって。
虚無の虚に先行の線でセロやろ。
違う、あのマジシャンの。マジシャンのセロ。
ああなや。
そう。とかね、うん、ハンドパワーのミスターマリックとかがいっぱい集まって、
うんうん、
脅かしに来るっていう。
いやあれ手品師やから。マジシャンやで、ね。超能力者ちゃうからあいつら。
あそっか、
うん。トリックありきやから。
そうやな。
うん、
ほんまのエスパーじゃない。
そうそうトリックないから。
なるほどね。
うん
じゃあまあ本当佳境ということでね。
そうやな。
やっぱリアルタイムで今だから途中まで読んでたけどちょっと置いてますみたいな人ももうリアルタイムで一緒に終われるからね。
ただお前気ぃつけとけよ。
何何？
これが終わるっていうことはどういうことか分かってる？
あもしかして和軍
取り上げるよそら。
うわ
だからお前今のうちにちょっと読んどいた方がええ。
いやまあでも、
うん、
僕はだってさ、
うん、
あれですもん。まあまあ読んでますもん。
あ、まあまあ読んでんの。
まあまあ読んでる。
あ、ほんま。
うん。
ならまあまあいけるか。
うん。
なんかまあ
言っても、
うん、うん。やっぱ終わったら熱いうちにな、進撃の巨人とかやっぱり。
そうだね。
うん、
終わりましたよって言ってやった方がいいですよね。
うん。うんうん、そうそう。
はい。
だから今年中にはもしかしたら取り上げるかも。
そうですね。
うん。
お楽しみにということで。
はい。
はい。じゃあ続きましては。
続きましては、
はい、
これやね。
あ。
藤田和弘先生の総防堤壊すべし第15巻、
はいはい、あもう15巻なんや、
うん、
でもこのなんか着物着た表紙のね、
うん、
女の人2人いますけど、
うん、
この感じ好きですね。
ああそうやな
民族衣装みたいなやっぱ好きなんでしょうかね、
うんうんうんうん、
藤田先生は
そうやな、うん、まあ民族衣装っていうかそういう民族民話とか
ああ
なそれ昔話おとぎ話が多分好きやねこの人、
まあ、そうですね、
うん、だそういう寄りの話になんねやろな。
総防堤は壊せましたか。
まだ壊せてないよな、
壊せて
だこれも前言ったと思うけど、
うん、
総防堤っていう、うんまあ、不思議なお化け屋敷みたいなのがあんねんな、
はいはいはいはい、
超常現象が起きる、
うん、
で誰にも壊されへんねん、
うん、
ミサイルとかでも
そうやね。
でそれをまあ壊そうとする人たちの話で、
うん、
その総防堤の中だけやねんずっとな。
ああそうなんや。
それが結構新しいなと思って、
まあ、確かにそうやな、うん、15巻ずっと
15巻ずっと同じ総防堤の中におるよね主人公は。
そうやね、
うん、
でも総防堤も大きくなってんじゃん。
ねいやちっちゃくなってる
逆に。
うん
収縮してるんや。
そうそうそう。
あ
そう総防堤、まあ他の主人公以外のキャラは 結構出たり入ったりみたいなのもあんねんけど、
うんうんうんうん、
主人公だけはまだずっと中におるし、うん、まあ一連の流れなよな、別に何日後とかじゃなく、
あ、なくずっと続いてる、
ずっと続いてんね、日にちが一巻から始まった時間の流れはずっと続いてる、15巻まで。
これ大体どれぐらい経ってるんですか、15巻で。
どうなんやろ。
だからな、何回か寝るシーンがあるってことですよね。
あー、ないってことは0日かな。
おお。まだ1日ってこと15巻で。
それなあ、
うん、
具体的な日にちは考えたことないわ。
なんか結構大事じゃない、
うん、
同じとこにさ、
うん、
潜入してるわけやからさ。
まあ確かに、
お腹もすくやろうし、
ご飯シーンもないな。
1日やって、これだから
1日でもな、ちょっとなんかこう味方キャラたちは一回どっかの、
うん、
あのこいつら最初にあの、まあ、言うたら超常現象をあの研究してる博士とか、
はいはいはい、
あとまあ超能力火吐けるおばあちゃんとか、その旦那さんとか、
うんうん、
これまあ軍隊の普通の一般人やねんけど、
うんうん、
軍隊の指揮者とかがおんねんけど、
うん、
こいつら一番最初に総防艇壊そうって政府から頼まれてくんねんか。でも一回いろんな理由があって外に派遣ねん、
うんうん、
でそし研究そし政府の研究機関に隔離されんねやんか、
うんうんうん、
でその時に一回寝てんねん。
ああ、そいつらは一回寝てるんや、
うん、っていうことはやっぱり中に俺主人公も最低でも一回は寝てるはずや
ね。まあね、うん、まあだから寝てるぐらいの時間は経ってるけど、うん、寝れてないっていう。
寝れてない、そうそう、いろんなことがありすぎて、
うん、ありますよね、
うん、
いやでもマジで2日は経ってへんのちゃう。
2日経ってないかな、36時間ぐらいなんかな。
うん、そうちゃう。だギリギリ徹夜でいけるぐらいの。
ああ、でもなんか10歳ぐらいの男の子も一人はね、こいつもずっと出てないね。
ああ。でも寝てない。だってこんなさ、バケモンに追いかけ回されてんねんからさ。
うん。
まあ1日半ぐらい寝んでもいけんちゃう。
あ、まあアドレナリン出まくってるわ。
そうよそうよ。
ああ。
書いてる方も出まくってるやん、これまた。
ああ、そう、まあまあね。
うん。
うん。
いや、でも、ああ。まあやっぱね、ページパラパラめくってるとやっぱ面白そうですね。
すごいよな、
うん、藤田節、
藤田節すごいよな、書き込みとかすごいよな、
炸裂しまくってますね、
うん、
表情がいいですね、やっぱり
この人のな、やっぱいろんな、
あ、
好きなもんっていうのが出てるよな、
うん、
うん、
いや、
まあまあこれもまあまあ、でも徐々に終わり近づいてきたかなみたいな雰囲気はある。
うん、あ、なるほどね、うん。15巻やけど。
うん、まあだから20巻前後ぐらいで終わるんじゃないんかな、これも。
そんな予感がするんや。
するけど、まあどうなるかな。結構これもな、うん、話の規模がでかいやつやから。
なるほどね。
うん、
もしかしたら、
うん、
多分20巻とかで、うん、総防艇は壊れるかもしれないですね。
そう、そうやね。そっから。
ただ、
うん、
総防艇って何やったみたいなところが。うん、実はその地下にある井戸のなんか水が全部そうやったとか、
うん、でもそういうことやねんけどな、もうすでに、
え、
うん、
あ、それも超えてるもん、
うん、
ああ、なるほど、
そうやね。でももしかしたらまあそれのまあさらにもっと根源的なことに話が及んでいくかも分からない、
う
ん、
そうやね、
うん、
別の惑星行っちゃうとか、
そうそう、まあ、からくりサーカスとかそうやって広げまくっていったからな。
だからね、あれすごかった、うん、追われるタイミングなんぼでもあったのね、
うん、
最後まで面白かったからね、
うん、
いや今後に期待しましょう。
はい、
はい、じゃあ続きましては、
次はですね、はい、さあ来ましたよ、
ね、
まあ、これはちょっとひろきから詳しく話聞こうと思うねんけど、
うん、
荒木裕彦先生の、
はい、
ジョジョリオン22巻、
はい、22巻ね、ゾロ目でね、
はい、はい、そう、いいやん
か、
うん、
いいですね、まあ、これはあれですかね、あのビートルズですかね、うん、なんか、
あ、これ表紙、
うん、
ああ、こんなんあったっけ。
いや全然知らん。
あ、
勝手
4人、4人って言うだけやん。
適当に。
こんなビートルズ旗、手旗信号みたいなしてるジャケあった？
あったんちゃうか、ないかな。ないかな。
あったかな、
うん。
今回どうやった、アヒロキ22巻。
今回ね、
うん、
だからそのね、
うん、
まあ、22巻出てたじゃないですか。
うん、
だから、もうやっぱり、怒涛のね、
うん、
展開ですよね。
あ、
うん、怒涛のもう新キャラもね、いっぱい登場して、新しい能力とかもね。
新キャラはね、
うん、
この間ゼロ人や。
終わった。いやちょっとね、僕いつもね、
うん、
もう賞味ジョジョリオンね、うん、5巻ぐらいから今の家に住んでるんで、
うん、
もう6巻から21巻までずっとそのコンビニに行って、うん、まあ、前情報とか僕調べないんで、
うんうん、
コンビニに行ってジョジョリオンがあったら、あったって思って買うっていう、
うんうん、
っていうのをずっと続けてきたんですけど、
うん、
ちょっと今回そのジョジョリオンを棚に見つけた時に、
うん、
なんか声がね、
うん、
聞こえたんですよね、
うんうん、
ひろきって
ぎっちまえよって、
いやんでそっちちゃうねん、そっちではないよ
そっちちゃう、
そっちじゃない、お金はまあある
から、うん、あ、あんのか、
ひろき、
うん、
ほんまに読みたいか、えって
ピュアな声やな、うん、ピュアな絵やな、
えってなって、
うん、
いやいやほんまに、
うん、
話が気になって、
うん、
読みたいんか、
うん、
それともここまで集めてきたっていうだけで、
うん、
また買おうとしてないか、
うん、
って言われて、まあ、そっと、
うん、
とま、伸ばしかけた手を下ろしましたよねいや、うん、ちょっと
タイガの作った法律やったら手伸ばしかけた手引っ込めた切断や
いやー、まあちょっと様子見かな、
漫画に向けて一度伸ばしかけた手は、
うん、
戻したらあかんっていう法律があんねん、
そうやな、うん、でもちょっとな、もうなんかこれは良くないと思って、
うん、
一回距離置いた方がいいや、
うん、
だからそう、例えばカップルでもそうじゃないですか、
うん、
ただ惰性でダラダラ付き合ってるから、うん、もう仕方ないなみたいな感じ、
まあ離れて良さに気づくみたいな、
うん、そうよ、
うん、
そうそうそう、でやっぱ荒木さん の, やっぱその世界観っていうのもね、うん、なんかちょっと今日常にありすぎるからさ、
うんうんうん、
もっと置いてみようかなと思って、
ああなるほど、
うん、
でもまあ確かにね、置いてしばらくしてまとめて読み返したら見え方全然違うということはよくあるから、
そうなんです、うん、僕ね、連載してるものを一巻ずつ買って読むってことをこれまであんまりしてこなかった、
うんうんうん、
基本的には一気読みやから、
うん、
そうですよ、
うん、
そうそうそう、
だから21巻まで距離置いて、
うん、
後々読み返した時におもろいと思ったらまた22巻以降集めたいわけ
な、そうよ、ね、その時はもうお値段もね、
うん、
リーズナブルになってます
し、そう
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、
あ、まあなるほどね、
うん、
まあね、まあ、今回もまあ俺も語ることは特にないという感じやから
まあ
ね、
まあな、
話がちょっと進んでないという、
そうだ、そう思んないとかじゃなくて、うん、進んでないんですよ、
うんうん、そうそうそう、
はい、さあ続きましては、
はい、続きましては、
マジ？
田辺剛先生の、
うん、
クトゥルフの呼び声、
う
おー、買いましたよ、ラブクラフト傑作集。
来たね。
で、俺な、これやっぱ思い出してみて、うん、こうラインナップ見たら、俺、うん、田辺剛先生のこの魔剣っていうやつ持ってたんよな。
あ、そうなんや。
うん、
へえ。
持ってるわと思って。
前ちょっと見ていい、
うん？買ったことはやっぱあったわ俺。
いやこれまた高価な本やん、830円。
うん、
へえ。
分厚いで、カバーも分厚い、表表紙も分厚い、カラーページから始まる。
うわ、いやでもこの絵最高やな。
買ったよ。っていうかなんかまあ、神話っていう風についてたから、
うん、
なんかもっとほんまに神話的な話なんかなと思って。
あ、はいはいはい、
やけど中身はクトゥルフにまつわるミステリーなんやな、
う
ん、
そうです、
ああなるほどね、
そうですそうです、全然神話じゃない、
そうやでな、
うん、だその神々たちに影響を受けてどうこうなるっていうやつですね、
うんうん、いやミステリーもうめちゃくちゃ骨太なミステリーやったな、
うん、いやそうでしょ
う、うん、
いやでもこれ絵があると全然感じ方違うな、
うーん、
俺も こんなシーンをね活字で読んでるんですけど、
う
ん、
はい、もっと丸って可愛い感じやった、
いやいや全然違うよ、
キュキュキューみたいない
やなんでなんでそう思ったん、
ふさふさなんか毛生えててい
やウサギやんそれ、
すごい、しかも30センチぐらいしかないね、
え、可愛い、ウサギやんそれ、
めっちゃすり寄ってくるね、
ウサギやんなんで今モクモクとさウサギの特徴が羅列したん、いやいやもうクトゥルフの話 まあね、あの、うん、僕が去年突然興味を持って読み始めたクトゥルフ神話にまつわる、
う
ん、田辺先生の漫画ですけど、
うん、だからちょうどこれ新刊やね。だから12月20日に発売するっていう情報を得たから、うんうん、あ、これはもう典型やわと思って、
そうやね、
買って、
そういう時あるよね。
そうそう、
ガイアと連動するって俺は呼んでますけど、
そうやろ、
うん、
だからな、これはもう読むしかないわと思って。
いやね、中二病を語る上で絶対外せない要因ですからね、
うんうんうんうん、
クトゥルフ神話というのは、
このな、呪文とかな、
あ、クトゥルルルイエルントラフタグンみたいな、
そうそうそうそうそうそう。
でもめぐっちゃんと言うと発音できないはずなんですよ、うんうんうん、この音は人間には、
まあ聞こえた音よな、
うん、そう、できるだけ近づけて、
うん、結構な残酷なシーンとかもいっぱいあるよな。
ありますよ、そんな、うん、おかしなってんねんから、みんな
生贄とか。
でも圧倒的パワーの前に人はもう狂うしかなくなるっていうね、
うんうんうんうん、もうすごいよな、この最後の方に遺跡みたいなんもあって、
まあ海中のね、
もうな、理由とかないんよな、
ないないない、
うんうん、もうほんまにほんまに圧倒的なも
ん
を目撃したよっていう話やね、
うん、そうやね、
うん、
でもそれがね怖いんですよ、
ね、怖いよな、うん、なんかもうやっぱり人って分かれへんもんは怖いから、
うん、
それやんな、ほんまに、
う
ん、
でね、あとね、クトゥルフ神話のもう一つのその面白さとしてね、
うん、
これはまあ漫画やからセリフで書いてるじゃないですか、
うんうん、
基本的に手記とか書簡なんで、
う
ん、
ああそうか、
あの形式が手紙なんですよ。
なるほど。
だから一人称で全部書かれてるんですよ。
はいはいはいはい。
だ、なんかな、整形何度に達した時我々はこういう行動を取った、うん、その時彼はこうでとか、なんかもうその人の言葉で書かれてるから、
うん、
また面白いんですよ。
なるほど、また違うな。
そうだ、誰の書簡かによってキャラも違うし、そのなんか作者が見えないというか、
うん、
面白いんですよ、とにかく。
これ分量的にはどうな、小説版ってクトゥルフってどれぐらいの量あるのやったっけ、
うん、あのね、全部で、
うん、
いや全然わかんないです僕も。
あ、全部っていうか、このクトゥルフの呼び声っていう話は、う
ん、はまあでも 10編ぐらいかな。
あ、じゃあ普通に文庫、短編集、文庫ぐらい、
短編集基本的に。だから長い話でも50ページぐらい。
ああ、500ページぐらいある。
50ページが一番長いやつやから、短いやつはもっと短いのもあるし、あ、
まあじゃあ普通ぐらいの量やな。
そうそう、小説で普通ぐらい、ほんまに、
うん、
芥川賞の小説の2倍ぐらい、
うん、
3倍ぐらいかな、
うん、いや分からんけど、
分かりました、うん、まあね、うん、面白いですよね、
うん、面白かったこれ。
でこの絵も独特でいいですよね、うん、なんか陰影がはっきりしてる感じの。
そう、田辺さんの絵ってそうなんよな、うん、なんか
すごい神話的な、
うん、リアル、すごいリアルタッチやね、
うん、このクトゥルフの田辺さんのやつも読みたいけど、
うん、
なんか貴族たちのサスペンスみたいなのも読みたいな。
え、
ないかな、そんなん。なんかちょっとほら、
うん、
なんやろ、あれみたいな、シャーロック・ホームズみたいな。
ああ、この絵で、
うん、
ああ、なるほどな、
合いそうじゃない、
めっちゃ合うと思うわ。
なんかそういうさ、
うん、
イギリスとか、
うん、
フランスとか、なんかそういう、
うんうんうん、いや、合うやろ、
ねえ、
完全に合うやろ。
クトゥルフ神話が合ってんねやもん、
うん
うん、
そうか、ダゴンがおもろいんやったっけ。
あ、ダゴン面白いですね。
あ、うん、あれやな、ろくろさんも言ってたっけ、
あの、第1話目
第1話目、
うん、そのクトゥルフ神話の、
あ、ダゴンが、ああ、そうかそうか、
そうそうそう、
闇に這うもの、
子供の時に書いたやつかな、ラブクラフトさんが。
ええー、
子供言うても何歳か忘れたけど、
中学生とか
覚えてないな、ふわふわやわ。
まあでもなんかそういう時の方が発想なんか自由な感じするから、やばそうやな、内容。
そうやね、
うん、
だからなんかやっぱこう、だからそのシーフードが苦手だっていうところから始まった話ですから。
ああ、なるほど。
そう、
だから海のモンスターばっかりや
ね。そうやね、
うん、
シーフード嫌いな少年が、
うん、
シーフード嫌いすぎてノイローゼになって作ったみたいなもんですよ
いやー、発想の元は何でもやな。
そうやね、そう考えたらね、
うん、
なんかやっぱ気持ち悪いと思うものをモンスターの造形に入れるっていう、
うんうん、
すごいですね、うん、興味のある方はぜひ買ってみてください。
はい、
はい、じゃあ続きましては何でしょうか。
続きましては、穂積先生の四季の前日、
うん、なんかこれちょっとタイガさんらしくない。
いやこれな、
うん、
俺も覚えてないねん。
えいつの間にかあったん。
いつの間にか、
うん、
その買い物カゴに入ってて。
えほんま、
うん、
それなんかブックファーストとかでパクったんちゃう。
もうパクったんやったら紹介してないな。話ややこしになるから。
お前
な。黙ってるわ。
駅のブックファーストでパクったんちゃうの。
でなこれまあ俺今後読みたい漫画とか、
うん、
興味ある漫画って携帯に全部メモってんねん。
あ、はいはいはい。
でもそこにもメモってなくて、
うん、
で買い物カゴにとりあえずこれがもう入ってて、
うん、
カートに入ってて。
うん、
でもなんかわからんから、
うん、
とりあえず買ってみようと思って。
あ、もうこれも典型やと。
そう。かつて多分俺がなんかメモる間もなく、
うん、
もうパッと、あ、これおもろそうやからとりあえず買おうかなって思って入れたんやと思う。
うんうんうん、
で、買ってみてんけど、
うん、
これがね、なかなか面白くて。
あ、そう。
うん。
これは何？一巻完結。
そうそう、短編集やね。
これなんか四季の前日っていうタイトルからね、
うん、
結婚する前の日の、
あ、でも全部がそうじゃない。
え？
あの、ね、表題作というか、中に入ってる四季の前日っていう話が入ってんねん。
なるほど。
それがタイトルになってんねんけど。
へぇ。
で、話自体は、別に四季の前日だけじゃないけど、
うんうん、
まあ、結構そういう家族にまつわる話とか。
あったかい感じ、
ね。あったかい感じやねん。
もう、タイガさんが絶対手出さないような。
まあ、ねえ。いや、まあ、でもそういうこともない。
あ、そう。
うん。
あ、そうか、なんかコーヒーなんとかとか。
そうそうそうそうそう。
なんかこの絵見たことあるな。
だ俺なんでこれを、まあ、ネットかなんかで見たんかな。でなんか面白そうやなと思ってパッとカートに入れたんか。
うんうんうん。あ、これ月刊フラワーズ。
うん。だ少女漫画やね。
少女漫画ね。
うん。
なるほど、穂積さん、
うん、
じゃあまあ少女漫画界では結構有名な方なのかな。
分からん。ウィキペディアの分厚さはどう。
ワンスクロールかな。
ああ、じゃあまだそんな有名なわけじゃないわ。
四季の前日、
うん、
さよならソルシエ、
うん、
うせものの宿、うん、僕のジョバンニ、
うん、
居酒屋幸子、うん、彼女の笑顔が好きなんだ。
あ、まあまあでも出してんな。
そうですね。まあでもこれが1巻で、
うん、
2巻3巻5巻とかですね。
うん。ああ、他のやつは何巻か出てるんや。
そうそうそうそう。
あ、まあこれ短編集やからな。
うん。へえ。あ、でもなんかね、この漫画がすごい女編で2位とか。
ああ、なんかそんなんで見たんかな。
なんかなってますよ。
そう、ちょっとな、なんかギミックがいろいろあって、
うん、
普通に読んでて、
うんうん、
あのミスリードさせられてるというか。
あ、そうなんや。
あれ、こいつってこいつの話じゃなかったみたいな。
へえ、面白いね。
あ、こいつやってんやとかいうのもあるし、
うんうん、
ちょっとなんかファンタジーっぽい話とかもあったりとか。
へえ、
なんかな、いろいろ話作りが凝ってるね。
あ、そう、
うん、で全部なあったかいね。
あら、いいじゃないですか、うん。でもなんかあったかい話、
うん、
冬に読みたくなる感じの。
いやー、でもね、ちょっと木漏れ日な感じもあったりする。
なるほどな、
うん、
春か、
うん、
春やな。いや、いいじゃないですか。結構新刊っぽい感じよね。
でもな、2012年。
あ、め、結構前や。
そうやね。
へえ、
そう。
あら、そう、
うん、これね、意外にちょっと、まあでも2位なやったらまあ有名なんやろな、
うん、そうですね。
俺の中では掘り出しもんやと思ったけど、
うんうん、
それなりに知名度のある漫画やったんやなと思った。
そうやね。
そう、
まあ、世の中ね、検索で出てくる漫画で知らんなとか思っても、
うん、
すごい、もう基本的にやっぱ何か賞取ってるとかです
よ。そうやな、俺に引っかかってくるぐらいやから。
そうそうそうそう、
まあ、おもろいと思ったやつをやっぱ買ってるから。
そうやね、
まあ、そうやろ
う
な。
うん、いや、でもいいの見つけましたね。
そうそうそう、うん、よかった、こういうの。
はい、 じゃあ最後の作品を紹介してください。
はい、小田栄一郎先生のワンピース95巻。
うわ、しかもなんかちょっと分厚ない。
ああ、今回1話多いんかな、
普通ピースより。
ああそうやな、今回やっぱ11話入ってる。
ああそっか、うん、俺こういうの気づくんよ。
うん、まあ普通は10話で、うん、ワンピースようあんねんこれ。
あ、そうなんや。
そうそう、だから俺はあんま違和感なかった。だってジョジョリオンはめっちゃ逆に薄いからな。
ほんまやね。
うん、てかジョジョリオン今回逆に薄いね。
あ、1巻1話少ないんや。
か、まあ話の内容がページ数少なかったのか。
いやー、久しぶりにワンピースページ開いてみましたけど、
うん、
ものすごい情報量でやんすね。
そうでやんすよ。
うわ、すごいな、
うん、
これデスノートより字多いんちゃう、
うん、あるいは、
うん、いやすごいね、
うん、
こんないろんな人のセリフを、
いやすごいと思う。
キャラ書き分けてさ、
うん、
考えてんやろ、
うん、
で初めて見るキャラばっかやけどさ、
うん、
みんななんか愛せる感じの
書き分けがな、ちゃんとあるから
ね。
うん、
いやマジで天才やな。
95巻、普通の漫画よりキャラ多いと思うね、あの一編一編。
うんうんうん、
それを95巻分続けてるって、
うん、
ほんまにえぐいと思うわこの人は。
しかもさ、うん、その前の章から何人か、
うんうん、
次の章に引き継いでとか、
うんうん、
前の前の前の何年も前の章から再び登場するみたいなキャラもいるわけでしょ、う
んうん、いるいる、もちろん。
やば、
うん、
なんかもうさ、俺無垢じゃねえからさ、
うん、
なんかそういうなんていうんやろうな、この小田さんってすごすぎるっていう、
うん、
なんていうか、まあ劣等感っていうかさ、なんかこの人は人間として俺と比べて上位者すぎるって思う気持ちとかが、
うん、
ワンピースを読ませへんのかもしれへん。
ああ、そういうことな。
うん、
なるほど。
もう怖い。だってこれ一人の人間が考えてんやろって思ってさ、
うん、
読んだらさ、もう怖くて俺見られへんわ。
まあ、逆に、まあ、俺の場合はそこが読む原動力やな。
まあそうや
ん
な、
うん、だって正直な、まあ、やっぱりバトル漫画やし、
うん、
95巻もあればやっぱパターンっていうのは限られてくるやん、もう。
まあね。
で、まあ、キャラクターも、まあ、見飽きるというか、
うん、
慣れてくるし、
うん、
でも、まあまあ、ワンピース自体の謎があるっていうのもあるし、
そうやね、
小田栄一郎自体のヤバさみたいなのがやっぱり次も読もうって思わせるような。
そうか、
うん、
じゃあ今そのちょっとね、
うん、
普通にあの全然関係ない CM とかでも、
うん、
ワンピースの CM とかあるじゃないですか、
うん、
で今和の国にいるみたいなことになってますけど、
はいはいはい、うん、
和の国編自体は今どれぐらいの進行具合なんですか。
いやまあ和の国を仕切ってるやつがおって、
はいはい、
まあ、そいつを倒すのが目的なんやけど、
うんうん、
倒す準備が一通り整いました。
あ、
でさあ討ち入りに行くぞ、
うん、
やけどあちょっとこれ大丈夫みたいな状態になって、ほんまにこのまま討ち入りに行くの行けるのっていうところで過去編に今入って。
あ、過去編、
うん、
その和の国の過去編。
和の国の過去編。
ああ、なるほど。
まあ、和の国の主要人物がおんねんけど、
うんうんうん、
そいつの過去編に入ってて、
あ、
でそいつは昔海賊王ゴールドロジャーのクルーやって。
なるほど。
だから同時にゴールドロジャーの過去も描かれていくって。
なるほどね、うん、ちょっと長なりそうやな。
うん、でもな、あのめっちゃテンポいいこの過去編。
あ、そうなんや、
うん、
へえ。
なんかちょっともう何やろな、意識してるんかも終わりを。
あ、なるほどなるほど、うん、
もうこっから終わりまでをもうパパパパパってもう畳みかけるように。
おえ、もう畳んでる。
いや、まあ作者もあと5年以内とか。
ああ、そうか、
うん、そういうこと言うてるし、まあ、この和の国編もかなり重要なことが明かされる、
うん、なるほどね、
ところになってるみたいやから。
いや、でもほんまにこれが100巻超えてさ、うん、終わりましたってなってもさ、
うん、
もうそのセット、
うん、
なんていうんやろそういうのって、まあ 全巻セットボックスみたいなのがもうあの手この手で出て、もう伝説的な作品になるんでしょうね。
うん、
もうみん一家にもう一個あるみたいな。
うん、
で大体なんかサニー号とかそういうのが本棚になってたりしてね。
はいはいはい。これ終わった時はえぐいやろうな。まあファンブック的なも多分いっぱい出ると思うし。
まあもう永遠に出続けるんじゃないですか。
うん、今でも連載中でさえそういうなんか違うタイプのやついっぱい出てるから。
あ、そっか。
ま
あ、
ワンピースマガジンっていうワンピースだけの雑誌も一冊あったりとか、うん、あとまあ画集もあるし、
あ、
あとなんかこうキャラクターばっかり、最近なんかビブルカードやったっけな、
うんうん、
キャラクター設定ばっかりを集めたのを毎月一冊ずつか、
うん、
それぐらいに出してるだけとか。
へえ。いやでもちょっと楽しみになってきたな、終わるって分かって。
うん、
うん、なんかやっぱ永遠に続くもんやって思っちゃってたし。
そうやな。
俺なんかエンディングないゲームできへんタイプだから、うん、ワンピースもなんか、
うん、
終わらんもんになっちゃってて、
うん、
いつか絶対終わるって分かってんのに、だからあんま読みたくないって思ってたけど、
そう、もうちょっと、まあ、終わり見えてるとは言わんけど、
うん、
まあ、作者がもう
意識した
って意識し始めてるから。
いやもう読んだら面白いね、ワンピースは分かってんね。
だ今回はね、やっぱこの男の子ワクワクする、
うん、
この懸賞金、
はい、
だからこの四皇っておるやん、
うん、
たち、
うん、
とゴールドロジャーとかの懸賞金が全部今回の巻で明かされて。
ああ、なるほど、うん、ナンベリーか。
そうそうそう、
あ、ナンベリーなんでしょ
う。それはねもう読んでのお楽しみ。
はい、ということで、はい、今12月、
はい、
読んだ漫画以上ですね。
以上です。
はい、まあ、結構年末やからっていうことなんですかね、いっぱいあったのは。
なあ、まあでもたまたま俺が集めてるやつが多かったっ。
あ、そうかそうか、
うん、
いやいや、いっぱい読みましたね。
うん、
うん、
読みました。
はい、まあリスナーの皆さんはね、
うん、
ちょっと年末とかどんな漫画ライフを過ごしたんですかね。
そう、まあ掘り出し物もあったしな、
うん、
式の前日とか。
いやでもリアルタイムでこんな買ってる人ってどれぐらいいるんですかね、
うん、なあ、
単行本で。
そうやな。
もうなんかある時期から漫画ってなんか大人買い、
うんうんうん、
一気読みするものにちょっとなってきた気がするんですけどね、
うんうん、
あ、そうや、タイガさんいつ読み始めんの？
え？
鬼滅の刃。
いや、鬼滅の刃はしばらくないかな。
ないの、
うん、ちょっと今熱すぎるわ。
あ、まあね、
うん、手出しにくい。
まあな、
うん、
そうやな、
うん、ちょっとやっぱ今読んだらちょっと違う角度で見てしまう。
うん、
うん、
確かに。
もっとフラットにやっぱ読みたいから。
そうやな、
うん、
難しいとこやね、
うん、
あのもちろん人気になってるっていうことは、
うん、
絶対に面白い作品なんでしょうけど、
うんうん、
でもなんかねちょっとこうもてはやされ方がなんか、
そうそう、う、上ついてるやん。
うん、損はちょっと正直してるかもね。
そうそうそう、うん、だから俺は今は満たないかな。
まあね、
うん、
まあでも絶対に面白いと思うな。
うん、
なんかあのいろいろあるんでしょ、なんとかの呼吸、
あ、水の呼吸とかな、
うん、みたいなやつがね、男心をくすぐるポイントもいっぱいあるのにね。
うん、
まあいつか絶対読むと思いますけどね。
まあまあね、
うん
うん、
まあ、これからでもモンスター作品になったらなあ、読むタイミングどうなんやろうね。
まあ
この感じで言ったらさ、
うん、
ブリーチぐらい続きそうちゃう、このムーブメント。
まあ内容がな、どうなんか分からん、なんか、うん、終わりが元から見えてる内容の漫画なのか。
いやでもそれでもさ、
うん、
例えば大の大冒険的な感じで、
うん、
人気がめっちゃ出たら、
うん、
その最初ボスやと思ってたやつが実は仲間になるとかもあるかもしれへんしね、
うん、ああ、まあまあまあまあまあ、
展開のさせ方なんて、
まあ、多少の引き伸ばしはできるやろ
う
な。
そうやね。
でもケツがあればむちゃくちゃな引き伸ばしはできへんやろうしな。
まあなあ、
うん、でケツがない漫画やったらちょっとやばいよな、
うん、まあやばいというかちょっとこう、うん、我々が参戦するタイミングがちょっと分かんないですよね、
うんうん、
まあまあ、
はい、
まあだいぶ売れてるみたいなんで、
うんうん、
僕らが触らんでも、
うん
うん、十分話題になってますから、
うんうん、
はい。さあ、じゃあ今日はこんなところでしょうかね。
はい、
はい、さあということでですね、うん、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております、はい、こんな漫画について話してほしいとか、この漫画読んだことあるとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 すべて小文字で漫画群数字の 2@gmail.com です。お待ちしております、
はい、
そしてですね、ジャパンポッドキャストアワーズ、
うん、
やったっけ、うん、っていうね、ポッドキャストどこが一番面白いのっていう大会がありまして、
うんうん、
そこに我々も、応募したいと思ってますし、
うん、
リスナーの皆さんに応募してほしいと思ってます、
うん、
はい、でまあ結構ね、応募するのってこう、この回が面白かったとか、どういう風に面白いとかね、うん、ちょっとこういろいろ書かなくちゃいけないので、
まあどの回がっていうのはマストではないよな。
あ、そうなんや。
そうそうそう。あればやね。
なるほどな。
うん、
ぜひ、ジャパンポッドキャストアワーズで検索していただいて、
うん、
思ってくれてるなら、
うん、
マワ軍面白いよって投票してください。
うんうん、
そしてですね、我々も、次戦他戦問わないので、我々も自分で、応募しようと思うんですけど、
うん、
この回、神回だぜみたいなのね、できれば書きたいので、
うん、
まあちょっと応募するのめんどくさいから、私の中の神回だけ教えてやんよっていう人がいたら、
いいや、
それだけでも、ね、さっき言ったアドレスに送っていただければ、
うん、
そこを送りますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあそれでは次回は今年初の漫画群でございます。
いや違いますね。
え、
雑話群です。
あ、そうやサンドウィッチ。
そうそうそうそう、
サンドウィッチ。
そうそうそうそう、
まあ、雑話群か。
はい、
じゃあまあ一応次の漫画群のタイトル言っときましょうか。
はい、
はい、
ゆでたまご先生の、筋肉マン。
はい、
何編？
完璧超人始祖編。
はい、です。
はい、でございます。
はい、リスンスリさんのリクエストでございます。
はい、
はい、
皆さんもぜひ読んでください。
はい、
それでは来週またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。